今日も郷土歴史家の細井守さんにお話をしていただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ最終週となる4人目の方なんですけれども、はいはい、今日はどんな方をご紹介していただけますでしょうか。は
い、アントニン・レーモンドさんという方をご紹介します。建築家の方なんですけども、はい、多分お名前聞いたことある人はそんなにないかなと思うんですけども、うん、あーっていう感じになるかもしれません。
私も今言われた通りにピンとこなすぎてどうしようかなと思ってるんですが、ではどんな方だったのかご紹介お願いします。
全業にあるグリーンハウスって聞いたことありませんか。
グリーンハウス聞いたことあります。
今はですね、はい、体育センターが全業にありますけれども、あそこの中にある食堂なんですけども、うん、昔はスポーツ選手の合宿所に使った場所なんですね。はい、でその建物を設計した人なんです。でグリーンハウスっていうのはそもそもなんでグリーンかっていうと、うん、屋根が緑っぽいからグリーンっていう話もあるんですけども、ゴルフの芝のグリーンから来てるっていう説もあって、うん、実はあそこの場所は一時期ねゴルフ場だったんです。
全業の
そうです、はい、あそこの体育センターのあたりから、はいはい、みその女学院の方もずっといわゆるゴルフのグリーンになっていて、みその女学院の方は、まあ、女学校なんでフラッと入ると怒られちゃうんですけども前にお断りして中入れていただいた時に歩きましたら、はい、僕はそんなにゴルフやらないんですけども、うん、本当にゴルフ場の起伏なんですよね。いい具合にこうここで打ったら気持ちいいだろうなっていうような感じの土地なんですね。それでわざわざ設計しているところなんですけども、うん、そのゴルフ場のクラブハウスを設計したのがアントニー・レーモンドさんなんです。生まれはですね、はい、今のチェコの出身の方で、お生まれが1888年、1976年にお亡くなりになっている方です。でそもそも日本に関係ができたというのは、日本の国はですね、明治以降なんとか西洋に追いつこうということでですね、鉄道の駅ですとか、それから観光庁の建物ですとか、そういったものを洋風の建築を推奨してどんどんやるんですけども、なかなか国内では技術が育っていないので、まあお雇い外国人なんていう方もあるんですけども、アメリカや西洋の建築家の人なんかをお願いして建築設計してもらったんです。でそのうちの一人にですね、フランク・ロイド・ライト、この名前で多分聞いたことあると思うんですけども、帝国ホテル作るために日本に来て作った方なんですけども、その方と一緒にレーモンドもですね、まあどちらかというとパートナーのような形で日本に来てます。で、その後、ライトから独立して、ご自分で事務所を作って、いろんな邸宅ですとか、学校ですとか、ホールですとか、かなりの数の建築をしている方です。
それが日本のってことですね。
そうです。はい。今でもたくさん残っているとかあるんですけれども、はい、まあそういう方なんですけども、レーモンド藤沢の関係というのはですね、はい、レーモンド自身も結構ゴルフが好きだったようで、うん、ちょうど日本は震災後の、まあ、復興時期にあたってですね、まあどちらかというと世の中ちょっと沸いている時期で、うん、ゴルフ場なんかもたくさんできてくる時期なんですね。で娯楽としてのゴルフも、うん、かなり浸透してきた時期でして、レーモンド自身もですね、東京ゴルフクラブというところに所属をして、自分でもクラブを握ってた人らしいんですけども、でその中で藤沢のゴルフクラブを作ろうという人たちとも知り合いがたくさんできてですね、じゃあぜひレーモンドさんお願いしますということで、藤沢のグリーンハウスを作ったという経緯なんですね。
でその一緒に最初に来た人と来なかったら、もしかしたらそのグリーンハウスもなかったかもしれないぐらい、いろんなつながりがあった方なんですね。
そうですね、本当にそういう意味では、うん、藤沢にとってはいいものを作っていただいたなというふうに思いますね。で今ゴルフ場の話をしたんですけども、はい、ゴルフ場がですね、実はあそこにできたというのはちょっと横道それすぎちゃうんですけれども、経緯がありまして、御園の山っていうか、はい、あの辺りっていうのは江戸時代はね、御殿山って言われてたんですよ。で御殿っていうのは前に藤沢宿の話した時にちょっと触れたかもしれないんですけれども、将軍が泊まるための施設で御殿っていうのがあって、はい、でそこの薪とか炭とかですね、そういった燃料なんかを補給するために指定されてた山があの地区だったんですね。でもう御殿がなくなった後は地元の人たちのものになって、うん、あそこの通りの人たちがみんなその辺の土地をそれぞれ持ってたんですけども、藤沢は明治の末頃から銀行を作ったりしてかなり華々しく商業やってるんですけども、昭和の不況でドンと落ち込んでしまって、で銀行が潰れてですね、その返済のためにですね、そうした土地を手放さなくちゃいけなくなってしまった。でどこに手放したかというと、実は横浜の まあ、財閥というかですね、横浜の資本の人たちがかなりそれを買い上げているっていうのがあって、でちょうど横浜のあたりではですね、保土ヶ谷とかなんかでもゴルフ場できてるんですけども、藤沢にもちょうどいい台地があるから、あそこでゴルフ場を作ろうということになって、それでできたのが藤沢ゴルフクラブなんです。
いい土地があったという。
そうです ね、
今確かにそうに藤沢宿のところから今振り返っていただきましたけれども、うん、土地としてはすごくいい場所ですもんね。
そうですね、本当にあのゴルフっていうと華やかに込めるんですけど、うん、まあ裏にはちょっと宿場の人たちの悲しいというか、あの辛い思いもあったのかなと思いますけども、いずれにせよあそこでゴルフ始めようということで、昭和7年にゴルフ場がオープンするんですけども、それに合わせてクラブハウスもできてます。でクラブハウスですね、実際に行かれるとですね、もうかなり老朽化している部分もあるんですけども、細部を見るとですね、非常に細かくこう素敵な印象になってまして、数年前にですね、鎌倉の神奈川県立近代美術館でですね、アントニン&ノエミ・レイモンド展ってなったんですね、はい、ノエミさんっていうのがアントニン・レイモンドの奥様のお名前で、この方はですね、デザイナーなんですよ。でそれもあってですね、今グリーンハウスに行くと床のタイルですとか、はい、階段の作りですとか、そういったところに細かい素敵な柄があるんです、うん、それみんなあの野山さんがデザインしたと言われています。例えばですね、最初に始めるところのティーグラウンドっていうのがありますけど、そこなんかもデザイン化したですね、タイルが埋め込まれていたりとか、そういうふうなところが細かいのがあります。そのつもりですから見に行くと、近寄るとあちょっと汚れてるなと思うかもしれないですけど、さらに近寄ってみるとさらに素敵な建物かなと思います。
いろんな工夫がされてデザインが楽しめる場所なんですね。
そうですね。それともう一つですね、はい、あのレイモンドさん、そのただ建物を作っただけじゃなくて、先ほどあのゴルフクラブの人たちと仲良くなったって話をしましたけども、うん、はい、その中でですね、赤星兄弟という、方々がいて、はい、特にあの親しくなったようなんですね。で赤星さんという方は、まあ、あの有名な方ではですね、まあ、ご長男が哲馬さんという方で、この方は金融関係などで活躍された方です。それから兄弟たくさんいらっしゃるんですけど、四郎さんと六郎さんという方もおられて、このお二人の方はですね、哲馬さんも確かそうですけども、皆さん戦前なんですけども、アメリカへ留学されてるんですね。ペンシルバニア大学とかに留学されてるんですけども、そこでですね、まあ、ゴルフももちろん覚えたり、当時アメリカでも流行って始めていたベースボールですね、野球を覚えたり、そういった文化を日本に持ち帰った方で、特にあの四郎さんと六郎さんは日本のゴルフの発展のために非常に尽くされた方なんです。日本のゴルフの歴史というと必ず赤星六郎という名前が出てくるらしいんですけれども、その方がですね、日本各地にゴルフ場を開くのに尽力をされてまして、まあ、六郎さんの方はプレーが特になんですけど、四郎さんの方は設計ですね、ゴルフ場の設計で活躍をされている方で、で赤星さん兄弟のですね、お住まいもレイモンドさんに頼んでるんですよ。
あ、そうなんですね。
で長男の哲馬さんの成蹊大学の近くだそうなんですけども、今でもその建物が残ってます。
見ることできるんですか。
そうですね、塀越しにっていう感じらしいですけども、はい、今はですね、キリスト教の修道院の建物で使われているそうなんで、まあ、あのお断りすれば多分覗けるんじゃないかと思うんですね。それから四郎さんのですね、お宅も実は全業のあたりに作ってるんですけども、それもですね、一時期戦後ですね、鵠沼の方へ持ってきてるそうなんですけども、そういった建物もそれ今残ってませんけれども、そうした地域にですね、かなり貢献していただいたということだそうです、ね。
私も全業出身なので、そういったこうものがこんなに近くにあったのかと思うと、もっと早く知って興味を持っていればよかったなって思っているんですが、こうやって市内にいろいろこうやって建物として残っている、はい、それをまた見ることができるって環境はやっぱりありがたいですね。
そうですね、あの国の方ではですね、はい、そうした古い建物というか歴史的に価値のある建物などについてですね、うん、登録制度というのを作ってまして、はい、藤沢でもこのところいくつかあの所蔵者の方が声を上げていただいてですね、登録になってます。それからですね、このグリーンハウスという建物はかなり数奇な運命をたどっている建物でもありまして、できた時はそのゴルフというスポーツのクラブハウスということで、まあ、華々しく始まって、例えばですね、アメリカの有名な野球選手でベーブ・ルースっていう人がいるんですけど、はいはい、あの人はゴルファーじゃないんですけども、来日された時に藤沢のカントリークラブで ゴルフをやったりとかですね、それから国内のかなりメジャーなタイトルなんかもあそこでやってますし、とにかく当時としては本当に期待のゴルフ場だったようなんですね、なんですけども、それが昭和7年にできてですね、15年でですね閉鎖してしまうんです、なぜそうなってしまったかというと、日本がどの戦争に向けてですね、そうした娯楽はあまり好まれなくなったというのと、それからあの土地がですね、ちょうど今荏原製作所とかあるところなんですけども、あのゴルフ場からさらに西へちょっと行ったあたりに広いやはり大地があって、その部分がですね飛行場にいいだろうということで、今ちょうどグリーンハウスのある周りとかですね、それから御園のあたりもそうなんですけども、藤沢航空隊というですね飛行機の練習をする練習隊なんですけども、その航空隊がそこに置かれることになったんですね。で、今言ったように荏原の方が飛行場が2本滑走路があって、でちょうど今のグリーンハウスの周りあたりですね、藤沢商業高校ですとか、それからまあ御園女学園のあたりにですね弊社がたくさん立ってですね、そういう場所になってしまったんです。ただしグリーンハウスはですね、まあしっかりした建物だったんで戦時中もずっと残ってまして、その航空隊のですね司令っていう、まあ一番偉い人ですけども、その司令のおられる場所になったんです。
もうじゃあ全然違うことで使われるようになってしまって、ね、今でもそんなに立派なゴルフ場があったなら見たかったなと思ったら、
そうですね、
時代が
訪れてしまったということで、あの当時の話などを聞きますと、屋根なんかも迷彩が塗られたりした時期もあったようです。で、戦争が終わってですね、そうしますとその航空隊があった場所だということで、日本の、まあ、占領軍ですよね、米軍が入ってきて、一時期あそこの場所にですねやはりアメリカの部隊がですね駐屯するんです、まあ、わずかな時期ですけど、ね、その時にだいぶ中の形とか変わってしまったというふうに言われています。でその後ですね、戦後の混乱期には外地から引き上げた人ですとか、そういった人たちの、まあ、宿泊所として置かれた時期もあって、でその後、まあ、県の方でそこは体育センターを整備した中で合宿所ということで再開をして、今は食堂になっている、そういう家なんですね。
あそこに本当にそんな広いゴルフ場があったということも、はい、そのグリーンハウスだったっていうその建物が、はい、食堂であるということと、はいはい、やっぱり私みたいに知らない人たちにとっては、はい、本当に大きな、ね、はい、歴史と発見といった そんな今日は、ね、お話になりました、ね、
ありがとうございます。まあ、そういう意味ではあの本当に素晴らしい、あの建物をレモンさんが作ってくれたおかげで、建物を語る上で、藤沢の近代も分かってくるという、そういうあの意味があるかなというふうに思いますね。
藤沢にゆかりのある外国人をシリーズにですねお話を伺ってきたんですけれども、本当にいろんな人たちがいろんな角度で関わってきた藤沢市なんですね。
そうですね、今でも観光客の方ずいぶん来ていただいてますけれども、はい、まあ、ますますあの外国の方が来たくなるような街にしていきたいなというふうに考えています。
そうですね、今回はそのシリーズということで歴史についてだったんですけども、はい、これからまた未来に向けてどんどんまたそういった意味でそういう人たちが出てくると嬉しいですね。
そうですね、はい、
ありがとうございます。さあ今日はですね、アントニー・レーモンドさんご紹介していただきました。郷土歴史家の細井守さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。